つ前、教会学校の特別の合同 CS ということで、3人の方がそのご家族の証言や、また本当にいろいろな戦争だからこそあり得たこと、あるいはあってはならなかったことを語ってくださったこと、とても貴重なお話として聞かせていただくことができたことを心から感謝いたします。誰もが平和が大事だと言います。誰もが平和にならなければって言います。しかし思っていらっしゃる平和、微妙にとてつもなく大きく、その人の平和あまりにも違っていることに体験するんです。ですから今日の宣教はキリストの平和としました。主イエス・キリストがこの世に使わされたのは何の意味があったのか、そしてイエス・キリストが主張したキリストの平和とは何か、ぶれないで語りたい、そんなふうに思います。なぜならキリスト教の歴史をたどるとあまりにも違ってきてるからです。迫害に次ぐ迫害を受けて、紀元313年、コンスタンティヌス帝がミラの勅令を出してキリスト教を容認するということが起きました。皆さんも歴史の勉強をされた時に思い出していただきたいと思いますが、ここまでの迫害に次ぐ迫害に終止符が打たれた313年でありました。ここまでのキリスト者がどうだったか、迫害の時間、ほとんどのクリスチャン、キリスト者たちは平和主義者でありました。イエス・キリストに従う者は暴力はありえない、暴力を振るうことはない、当然武器など持てない、主の来臨、再び来てくださる主にを待ち望むものであるから、平和を貫いていく、そのように主イエス・キリストが歩んできた道を、生きる道を大切に大切に生きてきた時代でありました。記録に残っている紀元180年の頃、そこにいた兵士が神の教えに従ってクリスチャンになりました。武器を手放す、兵士を辞める、職業を手放す、なんとその人は殉教していったということが記されています。ところがです、キリスト教が皇帝によって国教とされると立場が逆転してくるわけです。迫害されていた側が迫害する側に変わっていくわけです。このような教え以外のものは許せない、そんな風に変わっていき、キリスト者たちの平和の考え方はあの旧約聖書に主張されていく聖戦、聖書の聖に戦う、あるいは義の神による戦いが主流になってきました。そしてなんと、キリスト者でなければ軍隊に入って兵士になってはいけないというお触れが出たそうです。これだけの代わりに、これだけの一つの権力によって人々の考えが変わってくる、これが平和というニュアンスと平和という捉え方が私たちのルーツもあるということです。その後の歴史を語っていきますと、今日のこの中心的な平和、キリストの平和から脱線してしまいますから、ぜひ皆さんいろんな参考書も、また本も出てますから読んでいただけたらと思いますが、キリストの平和にとどまる、簡単なことではない、分かっていただけると思います。現代社会はどうか。この世での平和というと、どうしても God bless you. 神の平和。そこが打ち出されていっているように思えてなりません。強いリーダーシップ。人々を本当にかき立てて、異性者たちはここに頭の使いどころを持っているようでなりません。今もまた、パクスアメリカーナ、アメリカの平和として、地球上に強い軍事力を見せつけて、力でもって平和を、そのような社会が私たちの周りを取り囲んでいます。そんな中で私たちがどうやって言葉を紡ぎ、キリストの平和として生きるのか、簡単なことではないことを分かっていただけるのではないでしょうか。この国が戦争に巻き込まれている以上、キリスト者としてから語れない言葉がある。私はそのように思えてなりません。私たち愛の裏光キリスト教会は毎年8月のこの第1週平和記念礼拝として大切に平和を考え論じ合う主日礼拝を行っています。いまだに平和が来ていないから平和記念礼拝なんです。祈り念じる礼拝であります。来週は昇天者記念礼拝です。同じ記念ですが、これは天に召されていったそれぞれの一人一人の歩みを思い起こし、メモリ、記念、記録に残す、記録を念じるということで記念礼拝といたします。ですからこの記念には大きな違いがあるということをぜひ覚えていただきたいと思います。さて今日の宣教題、キリストの平和として本日はコロサイ信徒の手紙から宣教することを示されました。毎年何人かの方に平和記念礼拝がございますのでどうぞお出かけくださいとハガキを出しております。伝道担当の茶兄弟が準備をしてハガキを用意してくださいました。びっくりしました。私が宣教しようと思っていたその聖句がもうすでに茶兄弟の中で、はがきの中にキリストの平和記されていました。なんかこう本当にそうだ、祈られて祈りながらこの箇所を宣教しろと言われているような、そんなことを私は感じました。だからこそ今日ここでぶれないでキリストの平和きちっと語りたい、心から思いました。イエス・キリストの十字架、それは一体何だったんでしょうか。留守に値しないこの私を、私たちを許すために神が起こされた非常手段、最終手段と言えるのではないでしょうか。これはまさに敵を愛する、そのことを神様ご自身がなされた、それを意味していくわけです。ですから私たちがこの神の技を自らの救いの出来事として受け止めるとき、神に選ばれたもの、あるいは神に愛されたものとして一歩を踏み出す、このような生き方を歩む、そんなことが示されていくんではないでしょうか。教会の人たちに向かって著者パウロは神に愛されているものとして憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容を身につけなさいと言います。確かにこのコロサイの信徒の手紙は紀元80年から90年頃に記されたと研究者は言っていますから、この聖書の中に著者パウロというのはパウロの名で書かれた手紙の一つであります。でもパウロが思っていることを手渡され、そして伝えていく、その言葉が散りばめられていますから、今日もまた 著者パウロという言葉で語らせていただきたい、そんなふうに思います。憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、この5つはガラティアの信徒への手紙のこの聖霊によって豊かにされていく、結ばれた身に重なり合っていく、その言葉であります。高校生の時この言葉を聞いた時、困ったなって思いました。そんな言われても、憐れみの心、慈愛、謙遜、柔和、寛容、難しいな、本当に思いました。こういうこと言われるから、なかなか高校生教会につながらないなんて偉そうに自分で批判してたのを思います。しかし丁寧に聖書を読んでいくと、これは主イエス・キリストの信仰の姿なんです。私たちに著者はこんな風になりなさいと言ってるんではなくて、丁寧に聖書を読んでみると、身につけなさいって書いてあるんです。この言葉はこのコロサイの信徒への手紙のもうちょっと前、3章の9節や10節にも、古い人をその行いとともに脱ぎ捨てて新しい人を着なさいと、という着なさいっていう言葉と同じに使われています。もっと遡るとローマ信徒への手紙の13章の14節、主イエス・キリストを着なさいという言葉と同じ言葉を使っていて、古い人に絡みつくような闇の行いを脱ぎ捨てて新しい人としてキリストを着るということで実現する姿と語っています。着るとか身につける、このギリシャ語の表現はどんな言葉だ。すっぱりと身をに包む、あるいは様になるというような特別の言葉をここに用いているこの著者パウロに出会っていきます。先日世界的なファッションデザイナー山本寛斎さんが亡くなられました。戦後の中で世界に出て行ってそれなりに評価を得るために大変な努力と才能に恵まれた方だったんだろうと想像します。彼のデザインの中には歌舞伎の影響が感じられたと人々は言います。あの熊取りをして派手な洋服を着てこうやるやつですよ、あれ。それがあの彼のデザインの中に根底に見えてくる。常識を超えて色めく色彩を用いて、彼のデザインにはデビッド・ボーイなど多くの人の賛同を得たと言います。彼の言葉にこんな言葉があります。服なんて何でもよい、中身が大事だ。違う、服とは我ここにありという主張だと表現していました。どうですか、キリストを着るということとどこかつながってはいませんか。そうであったらキリストを着るということは、この服が腹綿がちぎれるような痛みの共感、慈しみの心、決して偉そうな態度を取らず相手のことを尊重し、今回はまあいいよと言って許してあげられる、この主イエス・キリストのまさに魂だったり心意気だったり、そのものをすっかりと着て皆さんでかっこよくキリストってやってみてほしいっていうわけです。そして今日ここの14節から、その洋服が、その着たもんがバラバラになったり脱げたりしてしまわないように、これらすべての上に愛をつけなさいと語ります。神の愛、アガペ、これは完全な帯だから、 もうどうしても許せない不当な扱い、怒り、憎しみ、そこに湧き上がったとしても、これ着てるからなんとか許してみようじゃないかってできるんじゃないって言ってるわけです。どうやったってあのことだけは、自分の過去を振り返り思いつつ、あれだけはな、握りしめたあの出来事、これ着てるから、この愛の帯にあるから、忘れようとしてみようか、やってみなさいって促してるんです。私たちは着ること、キリストを着ること、そしてまた愛の帯に束ねられていく、その中から着てるとあったかいでしょう、着てると本当に愛を感じるでしょう、その中からじわじわじわじわじわじわ一人一人がキリストの平和輝き出していく、生み出していく、そしてその中でキリストの平和っていうものがその人の本物へと変えられていくんです。アガペ、神の愛、私たちの安っぽい愛と違うんですよ。どんなしてでもこの人を許して救い出したいって思っておられるその愛です。この2番目の賛美歌、平和、初めて知った、初めて歌われた方もいらっしゃるかもしれません。私はこの歌に出会ったのは教会の中高生の賛美でした。20人ほどの少年少女がアカペラで平和、初めて知ったと歌ってくれました。皆さんの楽譜には英語の歌詞も韓国語の歌詞も記されています。英語を見るとこの社会では違うって書いてあります。理解できないって書いてあります。平和はこの世では理解できない。私たちは平和っていうものの中に何を見るのか、私たちはキリストの、このキリストっていうものを着ることによって、愛の帯に束ねられることによって、一人一人にキリストの平和が心に満たされて溢れ出て、そして生きるものとされていく、その歌詞が嬉しいなって本当に感動を持ってこの歌詞を受け止めました。キリストは私たちの平和であり、二つのものを一つにし、ご自分の肉によって敵意という隔ての壁を取り壊してくださいました。十字架を通して二つのものを一つの体として神と和解させ、十字架によって敵意を滅ぼしてくださったのです。エフェソ2章14から16、はっきり言わせてもらえば、私たちのこの安っぽい愛しかなかなか生み出せない私たちであれば、ありのままではキリストの平和にならない。頑張って努力してもキリストの平和へと到達無理、キリストを着ないと無理なんですよ。ここに、ね、どう、私のこの洋服いいでしょうっていう中で見せ合って、こんな風に着てみた、こんなデザインどうだろうみたいな中で関係性が作られ、神の国が誕生し、神と人、人との交わり、その中で一つにの体として、教会として豊かに作られていく、平和が互いの中に行き渡って、風となって精霊の中に満たされて、神の教会、そしてその中にあふれ出るものは何か、絶えず感謝です。今日朝命が与えられた感謝、この礼拝に集えた感謝、私たちがコロナに今なっていない人々を思う、そのこと、 一つ一つが感謝です。私たちは感謝感謝感謝の中で生きる時にしか平和は生まれてこない。8月平和宣言月間、毎年平和で学び合ったり互いの交わりの中で論じ合っています。しかし私たちはキリストの着るというその行為でだからこそキリストの平和が生まれ出し、キリストの平和が満たされていき、キリストの平和を生きるものとされていくんです。3章の16節、キリストの言葉があなた方のうちに豊かに宿るようにしなさい。知恵を尽くして教え合い論じ合い、詩と賛歌と霊の歌により感謝して神に向かって心から歌いなさい。初代教会でもたくさんの賛美が歌われていたです。詩とは何か、旧約の時代から歌い継がれた聖書の中のこの詩編、これにメロディーをつけて歌っていく詩編歌であります。賛美歌21にはいくつもその詩編歌が載せられています。ぜひ皆さんも味わってみていただければと思います。賛歌、教会、初代教会も自分たちで節をつけてキリストの愛を歌いました。キリストが私たちの救いのために来てくださった、そのことを歌にしました。フィリピの信徒への手紙の2章の6節から11節、ここは当時大流行りの賛歌であります。どんなメロディーがついてたか、これは今研究者がまだ一生懸命研究していますが、まだ見つかってはいないようです。最後の霊の歌、礼拝や祈祷会の中で誰かが即興的に神の愛について、キリストの平和について歌い出した、まるでジャズが奏でられるように即興的に霊の言葉によって歌われていた、それが霊の歌です。詩と賛歌と霊の歌を持って心から賛美しなさいと著者パウロは言います。私たちもキリストの平和を思い描きつつ、主なる神が私に私たちに起こしてくださったこの許しの出来事を思い起こしつつ、賛美の歌を共に心から歌ってまいりましょう。お祈りをいたします。キリストの平和が私たちの心の隅々にまで行き渡り、歌い続けていくことのできるものへと導いてください。主なる神様、あなたが私たちに歌をくださいました。豊かなこの神の愛をキリストを着ることによって歌うものとさせてください。この祈り、主イエスキリストの御名で祈ります。アーメン。